4面12コラクアンサンブル浜田義道アンドアントネッロ笛の楽園卓越したリコーダー奏者で気鋭の指揮者としても知られる浜田義道さんが音楽監督を務めるアンサンブルアントネッロ。今回の演奏会では浜田さんの奏でるリコーダーを中心に中島克彦さんテノールと中山美樹さんソプラノの優美な歌声、上波剛さんオルガンの荘厳な響きが織りなす豊かな音楽をお届けします。歴史に彩られた美しい音楽の世界をぜひご堪能ください。日時3月19日水曜19時から18時30分会場、場所スターツ大高の森ホール、定員500人先着順、費用一般5000円、25歳以下2500円、いずれも税込み、全席指定。なお未就学児は入場不可。申し込み12月14日10時からスターツ大高の森ホール、ホームページまたは窓口。問い合わせスターツ大高の森ホール、電話7186-7638。13流山白みりん検定を実施中。目指せ流山白みりんマイスター。流山白みりん検定は白みりんの歴史、調理効果、料理への活用法など白みりんに関する様々な知識が身につく流山版ご当地検定です。白みりんマイスターコースに合格した方には合格証などを交付します。また会員登録をしていただいた方の中から先着で300人、希望者のみに令和6年度版流山白みりん検定公式テキストを差し上げます。初めての方も再チャレンジの方も大歓迎です。詳細は検定公式ホームページをご覧ください。二次元コードがあります。コースが2つあります。1つ目、コース問題数白みりんビギナー10問、受験可能期間実施中、費用無料、なお通信料自己負担。受験方法オンライン。申し込み方法、検定申し込みページ二次元コードから。二次元コードがあります。簡易登録、合否判定なし。2つ目、コース問題数白みりんマイスター中級50問、受験可能期間実施中、3月10日月曜13時まで。費用無料、なおアンケートへの回答必須。通信料自己負担。受験方法オンライン。申し込み方法、検定申し込みページ二次元コードから。二次元コードがあります。会員登録、合否判定60点以上で合格。なお今後上級のコースを開設予定。問い合わせ流山本町利根運河ツーリズム推進課、電話7168-1047、流山白みりん検定運営事務局、メールアドレス白みりん SHIROMIRIN@teamm2.co.jp 14クリスマスワークショップ、クリスマスタワーを飾るおうち作り。牛乳パックを使ってクリスマスタワーに飾るおうちを作ります。完成したおうちは12月25日まで運河駅ギャラリーに展示します。日時12月14日土曜 15日日曜、10時から15時。場所、利根運河交流館。定員、各10人、先着順。費用、各300円。申し込み、不要。問い合わせ、利根運河交流館。電話、7153-8555。月曜、火曜、休館。祝日の場合は翌日。15、お隣さん、ボリューム148。不屈の志で世界の壁を越える。スパルタンレース日本代表、姿龍馬さん、ヒレガサキ在住、26歳。自分の好きなものを見つけたら、それを徹底的に続けることが大切ですね、と笑顔で語ってくれたのは、スパルタンレース日本代表の姿龍馬さん。スパルタンレースは世界40カ国、年間170レース以上開催される世界最高峰かつ最大級の障害物レースだ。アメリカ発祥の競技で、7年前に日本に上陸して以来、競技人口は右肩上がりで増えている。レースは 5km から 21km のコースの中に、20個から30個の障害物が設置されており、参加者はそれらを自身の肉体のみで乗り越え、ゴールを目指す。重りを運び、大きな壁を乗り越え、ロープを登り、炎の上を飛ぶなど、極めて過酷な障害物が立ちはだかる。姿さんは子供の頃からサッカーやバスケットボールなど、様々なスポーツに一生懸命取り組んでいた。しかし、どのスポーツに取り組んでも、全国大会はおろか、県大会にすら出られないレベルだった。スパルタンレースに出会ったのは18歳の頃。スポーツショップに貼られたポスターで知った。スパルタンレースが日本に上陸するというポスターを見て興味を持ちました。その後、インターネットなどで活躍する選手の姿を見て、こんなかっこいい人に自分もなりたいと思いました。と当時を語る。スパルタンレースを知った姿さんは、仕事の合間を縫って、1日最大30km のランニングと、レースを意識した筋力トレーニングに派遣だ。その努力が実を結び、国内のみならず、日本代表として海外レースにも出場するようになる。私はスパルタンレースの魅力を知り、トレーニングに明け暮れました。学生時代は目立った結果を出せませんでしたが、好きなものを見つけ、続けてきたことで日本代表になれたと思います、と振り返る。今後の目標については、どのスポーツにおいても日本人が世界で戦う姿は勇気づけられると思います。私も世界で活躍する姿を見せることで、応援してくれる方々への恩返しと、日本でのスパルタンレース普及に貢献できればと考えています。と力強く話してくれた。先月、フィジーで開催されたアジア大会では、10km の部で1位、21km の部で2位に輝いた。今後も流山から世界へ羽ばたく姿さんの活躍から目が離せない。姿さんの表彰された時の写真と競技中の写真があります。
16、個性を笑いに、吃音を生かす芸人の歩み。お笑い芸人、インタレスティングたけし。TBS 系バラエティ番組、水曜日のダウンタウンに出演し、メディアに注目されているお笑い芸人。自身の吃音を弱みではなく、武器として笑いを取る。新川小学校、北部中学校出身で、現在、南流山福祉会館主催のお笑いライブに毎月出演している。 インタレスティングたけしさんがギターを持っている写真があります。第1回どうも吃音です。皆さん、こんにちは。インタレスティングたけしです。なんだ、文章まで詰まるのかって思った方、ご安心ください。文章はスラスラ書けます。笑い。ただ僕の場合、話をするときはなかなか滑らかに話すことができません。吃音って聞いたことはありますか？言葉がスムーズに出てこない症状のことなんです。キッキッキッって同じ音を繰り返したり、あって言葉が詰まって出てこなかったり、人によって症状は様々で、緊張すると特に出やすくなります。日本人の100人に1人くらい吃音があるんだとか。先日こんなことがありました。実家に電話した際、俺と繰り返し言ってしまったら、母から詐欺電話だと思われました。さて、金剛からコラムを書かせていただくことになりました。少しでも多くの方に吃音という症状が理解されるよう、僕の吃音とこれまでの歩みを紹介していこうと思います。僕は小学生の頃に神奈川県藤沢市から流山市に引っ越してきました。引っ越した当時、クラスメートと話す際に緊張で言葉が詰まって出てしまうらしく、よくスムーズに話してと言われていました。でもこの頃はまだ自分に吃音があるということを知らなかったので、スムーズに話してと言われても、この人は何を言ってるんだろうと受け流していました。お笑い芸人を意識し始めたのは中学生の頃。お笑いのネタをハガキに書いてラジオ番組に投稿し、パーソナリティに読まれるのを待つということをよくやっていました。そこでお笑いのネタを書くことが好きになり、将来はお笑い芸人になろうと思いました。が、両親に言ったら、まだ早い、自分で生活できるようになったら芸人に挑戦しなさいと言われ、当時はあっさり諦めていました。高校生の頃は音楽が好きになり、ギター部に入ってベースを弾くことになりました。尾崎豊さんに憧れ、アコースティックギターで路上ライブもしていました。不思議なもので、歌を歌うときは全然言葉が詰まらないんですよ。これも吃音の特徴の一つなんです。第1回はここまでです。学生の頃は吃音をどういうものか知らなかったのですが、いつ頃から吃音を意識するようになったのでしょうか。第2回をお楽しみに。17. 流山市 LINE 公式アカウントのご登録を。イベント情報や災害情報などを配信。登録の二次元コードがあります。